We're in the book of Hebrews, chapter 3.
ヘブル人への手紙の3章です。
As we just keep marching through chapter by chapter here.
一章ごとに今学んでいますから、今日は3章入ります。
So we're at chapter 3, verse
1. 3章の1節。
Therefore, holy brethren, partakers of the heavenly calling, consider the apostle and high priest of our confession, Christ Jesus.
そういうわけですから、天の召しに預かっている聖なる兄弟たち、私たちの告白する信仰の使徒であり、大祭司であるイエスのことを考えなさい。
You know, isn't this interesting? Jesus is called an apostle. He's called the apostle and high priest of our confession.
面白いと思うのは、ここでイエス様ご自身をが、使徒と呼ばれ、また大祭司と呼ばれています。
Now, the word apostle means one who is sent.
この使徒という言葉はですね、使わされたものという意味があります。
And of course, you think, when you think of the apostle, you think of the apostles, the apostles in the New Testament that were sent out to preach the gospel.
もちろん新約聖書の中で使徒たちが出てきますけれども、彼らは福音を述べ伝えるために使わされた者たちでした。
But Jesus, remember, it says in the Bible that God sent Jesus. John 3:17, for God did not send his son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved.
でも、イエス様ご自身が神様によって使わされています。ヨハネの福音書の3章17節のところで、神が御子を世に使わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためであるとあります。
So God sent Jesus into this world to save us.
ですから、神様ご自身がイエス様をこの私たちをこの世から救うために、使わされました。
Just as he sent the apostles out to preach the gospel.
それはちょうど、使徒たちが、福音を述べ伝えるために世に使わされていったのと同じです。
Jesus is also called the high priest.
イエス様はまた大祭司と呼ばれています。
A high priest's job was to represent God to the people.
この大祭司の 役割というのはですね、神を、人々に、民に表すという役割があります。
He would, his job was to speak the word of God to the people.
彼の働きとしては、神の言葉を人々に話すという。
But he would also do the opposite. He would represent the people to God.
でまた同時に、今度は逆に、大祭司は、人々を神の前に、表すという役割もあります。
Once a year, on the Day of Atonement, he would, after presenting several sacrifices, he would enter the most holy place, the Holy of Holies.
一年に一度、贖いの日と呼ばれる日に、この大祭司は、至聖所と呼ばれる、本当に一番清い場所に入っていくことができます。
And during that time, he wasIn a sense, he was representing the people to God.
で、その時にはですね、この大祭司は人々を代表して神の前に行くわけです。
And he, you know, he was offering blood for the sins of the people.
彼は人々の犯した罪のために、たくさんの生贄を捧げます。
Now, the Old Testament high priest was a picture of what Jesus would do later on.
この旧約聖書の中で書かれている大祭司というのは、後に来るイエス様がしてくださることを表しています。
The Old Testament high priest was unable to do his job perfectly because he himself was an imperfect man.
で、この旧約聖書の中の大祭司は、完全なその役割を遂げることができませんでした。なぜなら、大祭司は不完全な人間だったからです。
But Jesus, being perfect, is able to be our high priest.
でも、完全な方であるイエス様が私たちの大祭司となることができました。
He enters into God's presence with a perfect sacrifice, his blood that he offered on the cross.
イエス様は、ご自身の血をもって完全な生贄として、主の臨在の前に、神の臨在の前に行くことができます。
And then also Jesus was a high priest in the sense that he represented God the Father to us.
またその大祭司という役目としてイエス様は神様を私たちに示してくださるという役割もあります。
He did this to the extent where he could say, if you have seen me, you have seen the Father.
イエス様はこうおっしゃいました、あなた方が私を見るならば私の父を見たのですとおっしゃいました。
Let's go on, verses 2 through 6. Who was faithful to him who appointed him, speaking of Jesus, as Moses also was faithful in all his house. For this one has been counted worthy of more glory than Moses, inasmuch as he who built the house has more honor than the house.For every house is built by someone, but he who built all things is God. And Moses indeed was faithful in all his house as a servant, for a testimony of those things which would be spoken afterward. But Christ as a son over his own house, whose house we are, if we hold fast the confidence and the rejoicing of the hope firm to the end.
2節から6節をお読みします。モーセが神の家全体のために忠実であったのと同様に、イエスはご自分を建てた方に対して忠実なのです。家よりも家を建てる者が大きな栄誉を持つのと同様に、イエスはモーセよりも大きな栄光を受けるのにふさわしいとされました。家はそれぞれ誰かが建てるのですが、すべてのものを作られた方は神です。モーセはしもべとして神の家全体のために忠実でした。それは後に語られることを証しするためでした。しかし、キリストは御子として神の家を忠実に治められるのです。もし私たちが確信と希望による誇りとを終わりまでしっかりと持ち続けるならば、私たちが神の家なのです。
Now the writer goes on in verse 2 to say, Jesus is superior to Moses.
ここでこの作者は2節のところでイエス・キリストはモーセよりももっと素晴らしいと言っています。
Now you have to realize what a statement like that did, how powerful that was to a Jewish person.
ここで、気づいていただきたいんですが、このユダヤ人の人たちにとってどれだけそのことが。
They held Moses up. He was held up in high esteem.
力強いことだった。彼らは本当にモーセを敬ってですね、最も高い位置に本当に尊重していました。
If you'll remember the story, Moses was the one who led them out of Egypt.
モーセ自身がイスラエルの民をエジプトから導き出した人なわけです。
He's the one who received the law from God and taught the people the law.
彼が神様から直接律法を受け取って、そしてそれを民に伝えてくれました。
He represented God to the people, and I mean, when he came down from the mountain, he spoke as the word the Lord gave him.
モーセは神ご自身をこう民に表した人で、シナイ山から降りてきたときに。神様の言葉をそのまま直接民にモーセが語った。
And he was very unique in the sense that they said that Moses would talk to God as a man talked with his friend.
そしてモーセという人は本当にユニークな人で、神様がその友と語るように人と語られた唯一の人です。
So for a Jew, Moses was like the numero uno. I mean, he was the highest.
ですからこのユダヤ人にとって、
man.
モーセというのも本当にもうちょっと格が違うというか唯一の本当に素晴らしい存在だったわけです。
And he was a good man.
でもちろん彼はいい人でした。
Moses, he was faithful. It says here he was faithful in all of God's house.
そしてまた彼はその神の家に対して本当に忠実でした。
Now the word house there refers to people.A group of people, namely the people of the nation of Israel.
で、ここで使われている家というのは、もちろん、 イスラエルの民、人々のことを指していて、イスラエルのこの国民のことを指しています。
And it says they're called God's house. They belong to God.
そしてここで神の家というふうにありますから、これはこのイスラエルの民が神に属しているということがわかります。
But in verse 6 he talks about Christ. He says, but Christ is a son over his own house.
でも6節のところで今度はキリストが、自分の、御子として神の家をというふうに自分の家ということが書かれています。
Jesus deserves more glory than Moses because Jesus built the house.
ですから、イエス・キリストは、モーセよりももっと栄光がある方だということがわかります。なぜなら、キリストご自身が、家を建てられた方です。
Moses was a good servant in the house, but Jesus built the house.
モーセは本当にその神の家で、忠実な良いしもべでしたけれどもイエス・キリストはその家自体を建てられたから
and the writer makes the argument that the builder of the house is more valuable than the house.
そして、この家を建てる者の方がその家そのものよりももっと素晴らしいということが
And this is a very logical argument.
でこれは本当に論理的な議論だと思います。
Unfortunately, this world doesn't think that way. They can be very, we can be very illogical in this world.
でも残念なことにこの世ではそういった論理的なに思えるようなことも逆にこの世では受け取られてしまいます。
The world's philosophy often tends to give more glory to the created things than to the creator.
この世の、哲学といいますか考え方では、その作られたものそのものの方がより作った方よりも作られたものにその栄光を与えてしまうということがよくあります。
I think of my country, the United States.
私は自分の国、アメリカのことを考えますと、
We're really quite proud.
私たちは非常にこう自分たちを誇っていると思います。
Now, first of all, I want to say I'm a very patriotic person.
で、最初に言っておきますけど、私は本当に愛国主義者で、自分の国を愛してます。
Hot dogs, apple pie, you know, baseballs.
Okay. ホットドッグとかアップルパイとか好きだし、野球はそこそこです
。I'm a patriot. I love my country.
でも本当に自分の国を愛してます。
But sometimes when I hear people talking.About the United States, it just doesn't seem right.
でも時としてその人々が自分の国のアメリカについて、アメリカの人たちが語ることについて、ちょっと違うんじゃないかなと思うこともあります。
You know, for example, we'll talk about our system of democracy. It is like this light. Our system of democracy has released this potential among people, and that's why we're such a great nation.
私たちのこの自由主義というものは本当に自分たちのこの可能性を最大限に引き出してくれるものでだからこそ我々は素晴らしい国民なんだと
or if people just have freedom, they will become great.
もしくは、人々は本当にその自由を持っていてそれで、こう偉大な国民になれるんだという
But when these things are said without God, if God is left out of the picture, there's something wrong in the picture.
でもこういうことを言う人たちがその神ということを抜きにしてそういうことを語るのであれば、それはそこはちょっと何か間違っていると思います。
There's a partial truth here, but but one thing is missing. Under God.
部分的には言ってることは正しいかもしれませんけれども、でも一つ欠けていることがあります。それは神のもとという言葉がないわけです。
Getting back here to Hebrews, it says that God is the builder of a house. God is the builder of people.
このヘブル書に戻りますと、神様が家を建てられる。神がこの人々を建てられると書いてあります。
And it says in the Bible, God builds up and God tears down.
ですから聖書は 神が家を建て上げ、そしてまた神がそれを壊すこともできるとあります。
So if any nation is great, it's because God has allowed it to be great.
ですからどんな民もどんな国民の人たちも素晴らしいのは、それは神が、その素晴らしい民を作ってくれたからです。
Because he's the creator.
なぜなら彼が作り主、創造者だからです
。 Now Moses was a faithful servant over God's house.But Jesus is the son.
モーセはですね、神の家で本当に忠実な良いしもべでしたけれども、イエスは神の一人子です。
The house belongs to him.
この家はイエス・キリストに属しています。
So the emphasis of this passage is to hold on, hold fast to the truth of Jesus and don't go back.He's talking to Hebrew Christians. Do not go back to Moses. Don't go back to the law.
ですからこのメッセージの箇所で、特に強調されていることは、イエス・キリストのこの真実に、真理に、こう従いなさいと、真理を、持ち続けなさい。この過去に戻ってモーセの時代のこの律法に戻るのではなくて、キリストにとど、まっていなさいということを強調しています
。If you read the book of Acts, you can see the history of the early Christian church.
使徒の働きをのところを読みますと、初代教会のクリスチャンの人たち の, 話がよくわかります。
And the first Christians were Jews.
最初のにクリスチャンと呼ばれた人たちはユダヤ人でした。
And the church in JerusalemKind of had this problem because they were trying to coexist with Judaism.
初代のこのクリスチャン、エルサレムにある教会の人たちは、ユダヤ主義とこのクリスチャン、クリスチャニティをこう共存させようと、ちょっとこういう、そういう問題がありました。
Many Jews believed that Jesus was the Messiah, the promise in the Old Testament.
多くのユダヤ人は、旧約聖書で約束されているその救済主、救い主がイエス・キリストだということを信じていました。
But they were still bound by the old traditions that they had grown up with.
でも同時に、自分たちが育ってきたその古い慣習にも縛られていたわけです。
And to the point where some of them were going, for example, they went to the church at Antioch and said, "You cannot be a Christian unless you first obey the law of Moses."
例えばですね、アンテオキアの教会などにはそうだったんですけれども、そのモーセの律法に従わなければクリスチャンになれないよという人たちがいました。
I was just thinking Antioch is having their retreat. I really don't want to tell them. Anyway. In the book of Acts, we also read there in chapter 10, Peter was taking a nap.
またですね、人の働き
laying there.
十章のところにこのような話があります。ペテロがある時こう昼寝をしています。
And all of a sudden he has this vision of a great sheet coming down from heaven.
で突然天から大きな布がこう降りてきた、そういう幻を見ました。
It was full of all kinds of animals.
でそこの布の上にはたくさんのいろんな種類の動物がいました。
These animals were considered unclean by the law of Moses.
そしてこの動物たちは、モーセの律法によると、汚れた動物とみなされている。
And Peter heard a voice and said, Peter was hungry at the time.
その時ですね、ペテロはお腹が空いていたんです。
And the voice said, "Arise, go ahead, kill an animal, eat it."
で、そこで声を聞いてですね、立ち上がって行ってその動物をほふって食べなさいという声を聞きます。
And Peter was shocked.
でもペテロは本当にショックを受けたんです。
He said, "I have never eaten anything unclean."
私はこの汚れている動物を今まで食べたことがありません。
I've never had a sausage McMuffin.
私は一度もそのソーセージエッグマフィンを食べたことはないん
です。They weren't allowed to eat pork.
まあ、当時豚は食べてはいけないものとされています。
But in other words, Peter was saying, "I have been obedient to the law of Moses."
でもここで言い換えるとペテロは、私はずっと今までモーセの律法に従ってきましたと言っています
。And God responds to him and says.What God has cleansed, you must not call common.
でもここで、主がそのペテロに、言われたのは、神が清めたものを清くないと言ってはならないとおっしゃいました。
It was hard for Peter to change this tradition, his thinking from the traditional ways that he had grown up with.
ペテロにとってはその自分が育ってきた、ずっと従ってきた慣習をその変えなければいけないということは本当に大変なことです。
Traditions are strong.
習慣、慣習というものは本当に強いものです。
Some of the、Jewish Christians were trying to hold on to the tradition of this legal relationship with God based on their performance.
あるそのユダヤ人のクリスチャンの人たちは、その、立法的な神様との関係というその自分が培ってきた伝統にしがみついていました。
But at the same time, they were trying to embrace faith in Christ.
でも同時に、キリストの信仰によってですね、キリストのこの救いというものを受け取っていたわけです。
And the salvation that we have in Christ is based on faith.
このキリストによる救いというのは信仰に基づいたものです。
So you can't have both.
ですから、その両方を持つ。持ち続けるということはできないわけです。
It's either one or the other.
もうどっちか一つです。
God does not want to have a legal relationship with you.
神様は、皆さんとその立法的な関係を持ちたいとは願っておられません。
God wants a loving relationship with you.
神様は愛の関係を皆さんと持ちたいと願っておられます。
He doesn't want you to feel bound to him by a law.
神様は皆さんが立法によって縛られていてほしくないと。
He wants you to feel bound to him by your love for him.
神様とつながっているのは愛によってつながっていてほしいと願っておられます。
And the love that you feel coming from him.
その神様から来る愛を感じてほしいと願っております。
The thing about legal relationships is that there's a tendency to, in a legal relationship to see how far you can go and still be legal.
この立法による関係というのはですね、ある意味でこうどれだけその相手と離れて距離を保って立法を守りながらでもどれだけ距離を保てるかというそういった傾向があると思います。
You know, I'm riding my scooter down the road and I have a 55cc scooter and the limit is 30 kilometers per hour.
私はあの 50cc の前スクーターに乗るんですけれども、30キロがあの制限なんですね。
But everybody says, well, you can go 40. You know, that they let you go 40. I heard that somebody said it.
でもあの人はみんなね、あのまあ、40キロまではあの出しても大丈夫だよ。
But I want to go as fast as I can and still not get a ticket.
で私もそのチケットを切られないようにでもできるだけ早くあの走りたいと思います。
Now taxes. Here's another thing. Taxes. There's a good example.
またあの別の例としては税金のことがあります。
We are legally required by law, legal by law is the same thing. We are legally required to pay taxes to our government.
私たちはあの法的に税金を払わなければいけない義務があります
。 We have a legal relationship with the government. We must do it.
ですから私たちは、まあ、国とそういった、法的な関係を持っているわけです。
But most of usWant to pay as little as possible and still be legal.
でも、まあ、あのその法を守りつつも、でもできるだけ少ない金額を払いたいと思うわけです。
You know, we don't want to violate. We want to be legal. We don't want to violate. I think I can speak for us all here.
あの、まあ、法はきちんと守って、その法律を破るということはしたくないわけです。皆さんそうだと思います。
We don't want to go to jail.
ね、刑務所に入りたい
わけじゃないですか。 No, actually, we want to be legal. We're Christians, we want to be legal.
クリスチャンとしてやっぱりその法を守っていきたいと思います。
But for most of us, we don't want to pay more than we have to.
でも、まあ、ほとんどの人がそうだと思うんですけれども必要以上にやっぱり税金を納めたいと思わないと。
So at tax time, it's like, well, can I deduct this?
ですから、まあ、その税金の季節になってくると、あのこれはちょっとあの払い戻してもらえるかなとか。
Well, yeah, you know, I use that printer for work. You know, that's an office expense. Yeah, I'll throw that in.
例えば、プリン、家にあるプリンターも、いやでもこれは仕事のために使ってるから、あの 仕事の備品としてできるんじゃないかとか。
And the thought that an auditor from the government may come to visit you, or you maybe receive a letter, you are being audited. It's kind of a scary thought.
で、その、まあ、国からですね、その税務官というか査察の人が来るとかいうニュースをもし聞いてしまったらば、ちょっとそれは怖いと思う。
I mean, I don't think, I think I'm legal, but I don't, it's kind of like, I don't, it's best to keep him at a distance.
自分はまあちゃんと法律を守ってると思うんですけれども、でもやっぱりそういった人たちからはちょっと距離を置いておきたいと思います。
That is a legal relationship.
それがその法的な立法による関係ということです。
God does not want such a relationship with you.
神様はそのような関係を皆さんと持ちたいとは願っておられません。
But a loving relationship is one where you want to be as close to the person you love as you can.
愛による関係というのは、その愛してくれる相手とできるだけ近づきたいと思う。
You want to be around them all the time.
その相手と、いつもいつも共にいたいと、一緒にいたいと願うものだ。
Not because it's your duty.
義務だからということではなくて、
But because it's your desire.
本当にそれが自分の願いだからそう近づきたいと思う。
And this is the kind of relationship that God wants to have with you.
で、この関係を神様は皆さんと持ちたいと願っておられます。
And so he's telling the Hebrew Christians, Moses, that was a legal relationship.
ですからこの作者はヘブルの人たちに、モーセは、これは立法の時代の人でしたと。
Jesus Christ is a love relationship.
そしてイエス・キリストが今度は愛の関係をにあるんだと言っています。
Okay, let's go on. 7 through 11. Therefore, as the Holy Spirit says, Today, if you will hear His voice, do not harden your hearts as in the rebellion, in the day of trial in the wilderness, where your fathers tested me, tried me, and saw my works for 40 years. Therefore, I was angry with that generation and said,They always go astray in their heart, and they have not known my ways. So I swore in my wrath, they shall not enter my rest.
7節から11節をお読みします。ですから、聖霊が言われる通りです。今日、もし御声を聞くならば、荒野での試みの日に御怒りを引き起こした時のように、心を固くなにしてはならない。あなた方の先祖たちは、そこで私を試みて証拠を求め、40年の間私の技を見た。だから私はその時代を憤っていった。彼らは常に心が迷い、私の道を悟らなかった。私は怒りを持って誓ったように、決して彼らを私の安息に入らせない。
These verses were just a quote from Psalm 95, verses 7 through 11.
この箇所はですね、詩編の95編の7節から11節を引用しています。
Now the context is the wanderings recorded in the book of Numbers.
この、まあ、箇所の内容というのは、民数記にありますけれども、人々がこう荒野をさまよっていく時のことです。
God had brought the Israelites out of slavery in Egypt.
神が、イスラエルの民を奴隷状態であったところからの、エジプトで奴隷状態だったところから救い出しました。
He sent Moses there and Moses told Pharaoh, Let my people go. Pharaoh said, No way.
神様はまずモーセをパロのところに使わせて、私の民を去らせてくださいと言わせましたけれども、パロはそれを断ります。
Every time Pharaoh said no, a plague would fall on the people of Egypt.
で、パロが断るたびに、エジプトに、災いが下されました。
And the last plague was the death of the firstborn.
そして最後の下された災いは、長子が一番最初の男の子が、死ぬという災いです。
And before that plague began, God commanded His people. He said, "Slaughter a Passover lamb."
そしてその時にですね、神様は、このような命令を与えられます。杉越の羊を、ユダヤ人にこのような命令を与えられますけれども、杉越の羊をほふりなさいと。
And put the blood on your doorpost on the top and the side of the doorpost.
そしてその血をドアの鴨居の周りに塗りなさいと。
And when the angel of death comes through, because of the blood, and only because of the blood, that angel would pass over the house.
そしてその死の使いがやってくるときに、そのドアのところにあるその血によって、その血のゆえに、その死の使いはそこ、その家を通り過ぎると言われました。
Finally, Pharaoh let him go, and the Israelites went up, and they ended up at the Red Sea.
そしてもうとうとうパロはその民を去らせることにしますけれども、でそのイスラエルの民は後悔のところまで来るわけです。
And Pharaoh changes his mind again and he says, ah, go get those. And the whole army takes off after the nation of Israel.
でもパロはまた心を変えてですね、やっぱり彼やつらを捕まえろと言って軍隊を送ります。
And here they are, the Red Sea is behind them. They look and here's a charging army of chariots coming after them.
でこのイスラエルの民はもう後ろは紅海、海ですね、赤い海とか紅海があって、で前からはエジプトの軍隊がこうやってきます。
And Moses said to them, Do not be afraid, stand still and see the salvation of the Lord.
でそこで、モーセは民にこのように言います。恐れてはいけない、しっかり立って今日あなた方のために行われる主の救いを見なさい。
And Moses holds out his rod and the sea.Parts. You know the story that the Red Sea just parts.
そこでモーセが守っていた杖をこうかざすと、その海が二つに分かれます。
And the people walk through just like they're walking on dry land.
そして人々はもうまるで乾いた杖を渡るかのようにその海の底を歩いていくことができ
ます。And the Egyptians tried to follow them, and the water just washed over them and wiped them out.
でそこをまたエジプト軍が追ってくるわけですけれども、彼らはもうその海に結局飲み込まれてしまいます。
Well, then they went to Mount Sinai.
でその後今度民は、シナイ山にやってきます。
Where they were given the Ten Commandments.
でそこで、10戒が与えられる。
You remember Charlton Heston coming down from the mountain.
チャールトン・ヘストンが10戒という映画で石を持って降りてきたのご存知でしょうか。
Anyway, And they received the law.
で、まあ、彼らはその神からの律法を受け取ります。
From there they moved north toward the promised land.
で、そこから今度彼らはその約束された地に向かって、北へ向かって登ってきます。
And they camped out just south of there.
で、その、まあ、彼らはちょうど南のところにキャンプをしていたわけです。
And Moses sent out 12 spies. He said, Go out, check this land out, see what it's like.
で、モーセがそこで、12人のスパイを送って、石膏を送って、その約束された地を見に行きなさいと。
Because God had told them, I'm going to give you this land.
なぜなら神様が私がこの土地をあなたたちに与えると言われたからです。
And you can read about this in Numbers chapter 13, but the 12 spies returned.
で、まあ、この話は民数記の13章のところに。読むと出てますけれども、この使わされた12人の石膏が戻ってきます。
And you know, the spies return and said, "Man, this is a great land. It's flowing with milk and honey."
で、彼らが言うのは、ここは本当に素晴らしい土地です。乳と蜜の流れる素晴らしい土地ですと言います。
Look at these grapes. You know, the size of baseballs.
でもこのブドウを見てください。こんなに大きい。
And you know, but 10 of the 12 spies said, "Yeah, it's true. It's a great land."
でもその12人のうち10人が、確かにあそこはまあ素晴らしい土地でした。でも、
but there are giants up there.
でも、あそこには巨人がいましたと。
And compared to those giants, we're like grasshoppers.
で本当に大きい彼らの巨人たちと比べると自分たちなんてまるでイナゴのようだと。
But two of the spies, Joshua and Caleb said, Yeah, yeah, it's true. There are giants up there. But no problem. God is on our side. We can take the land.
でも、その中の、残りの二人、ヨシアとカレブは、いや、いや、そうです。確かにあそこには巨人がいましたけれども、でも私たちは、神が私たちの味方なんだから、神様が一緒にいてくださるから、問題はないですと言います。
But the congregation was persuaded by the ten spies who were afraid of the giants.
でもですね、この10人の、まあ、その巨人を恐れていた人たちの、その報告を聞いて、回収は、そっちに、そっちの話を、取り入れてしまうことになります。
And they started, and the people all started to cry and, oh, if only we had never left Egypt.
そして人々はもう泣き出して エジプトから出てこなければよかったんだ。
Why did God bring us out here just so our wives and our children would die?
なんで神様は私たちをこう導き出したんだろう。もう子供たちがさらわれてしまうのに、死んじゃうのに。
And God was not pleased with that response.
で神様はこの彼らの、応答に対して喜ばれませんでした。
In Numbers 14:11, he said, How long will these people reject me? And how long will they not believe me with all the signs which I have performed among them?
民数記の14章の11節のところで神様はこう言われます。この民はいつまで私を侮るのか。私がこの民の間で行ったすべての印にもかかわらず、いつまで私を信じないのか。
Interestingly, God saw their rejecting His promise. He said, "They've rejected me."
で、面白いと思うのは、神様は彼らがその神の約束された土地を信じなかったことを見て、彼らは自分を拒んでいるとおっしゃいました。
And so God said, God says, as I live, none of you is going to enter that promised land.
そこで神様は、誰も私が約束した土地に入ることはできないとおっしゃいました。
Only Joshua and Caleb can enter, but the rest of you, you're going to die.
ヨシュアとカレブは入ることができるけれども、それ以外のものはすべて死ぬとおっしゃいました。
So they just wandered for 40 years. They just wandered around the desert, just dropping, dropping, dropping dead.
で、ここから40年間の間彼らは荒野をさまようわけですけれども、その間に、一人ずつこう死んでいってしまうわけです。
Interestingly, ironically, they said they, when they complained to God, they were worried about their children. Well, their children entered in. They didn't get the promised land, but God gave their children the land.
で、面白いのは、皮肉なのは、この人たちは自分たちの子供が死んでしまうと心配していましたけれども、神様はその彼らの子供たちを約束の地に入れてくださって、心配していた本人たちは、みんな入ることができません。
Yeah, I think of this because I have children.
で、私は自分も子供がいるのでこのことをよく思います。
And sometimes I catch myself trying to protect my kids. I don'tThink I'm doing it, but God reveals I'm trying to protect them from God.
で、時にですね、自分はそんなつもりはないんだけれども、子供たちをなんか神様から守ろうとしていることを無意識のうちにしている自分に時々気づきます。
I mean, for example, I know that God provides for all my needs, and God proved that to me, you know. I was at a place once. I had no money, and I prayed, and I saw God provide.
で、まあ、どういうことかと言いますと、例えばですね、神様は本当に私にすべて必要なものを与えてくれるということを私は経験していますし、例えばお金がなくても神様が本当にその時その時必要なものを与えてくれるということを知っています。
To me, that's like a treasure, something I hang on to. That's a great experience.
で、自分にとってはそれが本当に素晴らしい宝になっているわけです。そういった経験が。
But when I think of my kids, I think, oh, if I could, I'd like to get, you know, I want to make sure they have, I'd like to give them the best of everything, you know. I don't want them to experience any hard time.
でも自分の子供を考えるときに、子供たちにはもう本当に一番いいものをあげたいと思って、彼らがその辛いことを通る。通らないように、なるべく通らないようにとつい思ってしまうわ。
Anyway, back to the story. This whole story that I've gone through with the Israelites is really an allegory of our Christian life.
まあ、ちょっと話に戻りますけれども、このここで使われていたこの例え話というか話はですね、すべてクリスチャンのこの歩みを象徴している話だと思います。
Egypt represents the world that we were saved out of, the slavery. We were in bondage to slavery.
エジプトという国が、まあ、この世を表していて、私たちもこの世にの奴隷状態としてこうつながれていました。
Pharaoh is like Satan, who's the person that enslaves.
そしてパロが、まあ、サタンを表していて、その奴隷をこう支配している立場の。
And you notice that Satan is called the prince of this world.
で、サタン自体が、この世の王様、この世の王というふうにも呼ばれています。
And Jesus is the Passover lamb. He was slaughtered so that we could be freed.
そして、イエス様が、このほふられた過ぎ越しの子羊を表していて、ご自身が、ほふられました。
Death passes over us because of the blood of Jesus.
死というものが私たちを通り過ぎてくれたのは、これはイエス・キリストの血によるおかげだったわけです。
Now the Red Sea is symbolic of baptism.
またこの紅海というのは、洗礼のを象徴しています。
You see that Paul uses that in 1 Corinthians 10.
パウロは第一コリント人への手紙の10章でこのように言っています。
And the wilderness wanderings represent the Christian life that is a Christian trying to live out the Christian life in the energies of the flesh. The wildernessWanderings represent the Christian that is still trying to please God in the energies and abilities of his flesh.
そして、この荒野というのがですね、まあ、クリスチャンが何とかして、クリスチャンを表していますけれども、クリスチャンが何とかしてこの自分の力で、こう神様を喜ばせるためにこう一生懸命、行動を起こすというか戦うことをこのアラノが象徴していると思います。アラノをさまようということです。
And the promised land represents the victorious Christian life.
そしてこの約束の地というのが、私たちクリスチャンの、勝利を表しています。
The place of rest.
安息の地です。
One where we're receiving blessings from because of our faith in Jesus Christ.
これは私たちが信仰の家に、キリストにおける信仰の家に、いただけるものです。
Yeah, there are giants.
確かにそこには巨人がいます。
Their problem. There are battles to be fought.
問題があって、戦わなければいけない何か、ことが、試練があるかもしれません。
But it's a place of victory that is entered into through faith alone.
でもそこは勝利の地であって、私たちが信仰によってのみそこに入ることができる。
Now the writer of Hebrews uses this story, which is very familiar to the Hebrew Christians.
で、このヘブル人を書いた作者というのは、このヘブルの人たちを、ヘブル人のクリスチャンのことをよく知っていました。
To show them from their history how unbelief kept a whole generation of their people from entering the promised land.
そして、彼はその、全てのこの約束された民がその約束された地に入るこの話を、用いたわけです。
I'm going to ask Mika to read verses 12 through 19 in Japanese. English speakers, please read that along in your Bibles. Verses 12 to the end of the chapter there.
最後12節から19節を日本語でお読みします。兄弟たち、あなた方の中では誰も悪い不信仰の心になって生ける神から離れるものがないように気をつけなさい。今日と言われている間に日々互いに励まし合って、誰も罪に惑わされて固くなにならないようにしなさい。もし最初の確信を終わりまでしっかり保ちさえすれば、私たちはキリストに預かるものとなるのです。今日もし御声を聞くならば、御怒りを引き起こした時のように心を固くなにしてはならないと言われているからです。聞いていながら御怒りを引き起こしたのは誰でしたか？モーセに率いられてエジプトを出た人々の全部ではありませんか？神は40年の間誰を怒っておられたのですか？罪を犯した人々、屍を荒野にさらしたあの人たちではありませんか？また私の安息に入らせないと神が誓われたのは、他でもない従おうとしなかった人たちのことではありませんか？それゆえ彼らが安息に入れなかったのは不信仰のためであったことがわかります。
Now the Israelites did many things to get God angry.
このイスラエルの民というのは本当に 多くのことをして神様を怒らせました。
They committed many different sins in the wilderness.
この荒野の中でも、多くの罪を犯しました。
You know, they built the golden calf, idolatry, immorality.
偶像礼拝をして金の子牛を作ったりしました。
And you, but what was the one sin that kept them from entering the promised land?
でもこの約束の地に入ることができなかった、一つのことというのはこれは一体何だったんでしょうか。何が原因だったんでしょうか。
Unbelief.
不信仰です。
Simply not accepting God at His word.
単純にその神の言葉を素直に受け取ることができなかったということです。
You know, I wonder how many Christians now are wandering around feeling like this.Doesn't work for me.
私は本当にどれだけのクリスチャンの人が今もなおこの荒野をさまよいながらなんかこれが自分にはうまくこの信仰が働かないと思っている人たちがどれだけいるでしょう。
Maybe you say, I know Jesus said, come to me and I will give you rest, but you know, I don't feel like I've got rest.
イエス様は私のところに来なさいと私が休ませてあげると確かに言ってくれてるけれども、でも自分はどうしてもそういうふうには安息を得ることができないと感じている人がいると思います。
And maybe you're feeling, you're looking for, you know, the ten keys to successful Christian living.
もしくは、なんかこう10個のですね、成功するクリスチャンになるための秘訣みたいなものを探している人がいるかもしれません。
or perhaps you're thinking, you know, if I just pray more, if I just witness to more people, if I just, you know, serve the Lord more, then I'll have blessing.
もしくはもう少し自分がも祈っていたら、もうちょっとこう伝道していたら、もう少し何かをしてたら、もっと神様から祝福がもらえるのに。
I'll be able to rest.
そうしたらやっと自分はこの安息することができると考えている人がいるかもしれません。
You know, if you can relate to this, you know, I know that I can. I've been there before.
もし、皆さんがそのようなところにを感じていたり、そういうところを経験しているならば、もちろん自分が、そうでしたし、そういうことを通りました。
I've got great news for us.
でも、そういう人がいるならば、私は本当に素晴らしいニュースを今持っています。
God wants to bless you.
神様は皆さんを祝福したがっています。
Why?
なぜでしょう?
I don't know.
わかりません。
He loves you.
神様は皆さんを愛しています。
But he does. And the way to enter, the way to receive the blessing is to receive it. To simply say yes.
神様の祝福を受けるために何をしたらいいかというと、単純にそれを受け取ることです。
You know,
はいということです。
And oppositely, if you choose not to simply obey and receive God's word, as it is, you won't experience rest.
逆に言うとですね、その書かれていた御言葉をそのままその通りに受け取ることができなければ、主の安息に預かることができないわけです。
And it leads to this feeling of kind of wandering around.
そしていつもいつも何がこうさまよっている状態になってしまいます。
You know, there's this way we can respond. We can study God's word. We can read His promises.
私たちは、この聖書の約束を学び、そしてまたそれをこう受け取って信じて学んでいくことができます。
And, but there's one way we can respond. It's just like, yes, I know God said this, but
でもその一つの、その受け答えとしては、そうです。確かに、あなたは約束されています。でも
That word demo, that you know, when you but That's a huge word. It's a huge stumbling block.
でもこのデモという言葉、バットというこのデモという言葉は本当に、実は大きなつまずきをそこにもたらす。
You know, it's like, I know God said He's going to give us this promised land, but there are these giants.
私は本当に神様がこの約束の地を与えてくれるって分かってる、信じてる。でもそこに巨人がいるじゃないかと。
I know God's promises to always be with me and take care of me, but
神様はいつも私と共にいてくれて私のことを心配してくださるって約束が書いてあるのを知ってる。でも
Don't throw away the buts.
どうかこのでもを捨ててください。
Just receive it. Say yeah.
単純に本当にそれを受け取ってもそうですねと受け取ってください。
I don't know why God wants to bless me, but yeah, pour it on.
なんで神様がこんな祝福してくれるのか私は分かりませんけれども、でもそうですと言って受け取ってください。
I know, and you know, there's part of our flesh that doesn't like that.
で、私たちの肉体の一部はそれをそういった考えがあまり受け取れないというか好きじゃないですね。
You know, we kind of, I think there's part of us that we want to earn it, you know?
私たちの、一部はこう何かをしてこうそれを何かの働きをして得たいです。
It feels safer. It's more like we grew up with.
その方がなんか安心するんですね。もうちょっとこう成長できるというふうに考えてしまう。
When I was back in the States, I stayed with my best friend at his house.
私はアメリカに行った時にあるすごく仲のいい友人のところに泊まっていました。
And he, it was my birthday.
で、私のちょうど誕生日でした。
And we were out, just the two of us together, we were out, and he says, Jack, I want to buy a birthday present.
で、二人でちょっとこう、外を散歩してた時に彼が、ジャック、私はあなたになんかプレゼントあげたいんだ。
Yeah, let's go, let me look around here. I'm going to look for a steak. Let's get a steak dinner, he said.
でちょっとこう見回してみて、もしステーキ屋さんがあったらそこでステーキディナーを食べよう
って言ったわけです。で、
普段彼は本当に健康に気を使って健康な食品しか食べてないので、それは彼にとってはスペシャルなことです。
And then we walked into this, and what I caught myself doing wasI didn't want to get too high. I kind of wanted, you know, to be the lower. You know, there's a Kentucky Fried Chicken.
でも私としてはあんまりこう高いところに行くのも申し訳ないから、そんなに高くないところと思って、あそこにケンタッキーがあるしと。
I mean, here, did my friend really? He really wanted to bless me, but I'm sort of kind of holding back, kind of, oh well, you know.
で、私の友人は本当に私を祝福したいと思ってくれていたんですけど、私はちょっとこうかなり遠慮してしまいました。
Anyway, that's part of the flesh.
で、それは私たちの肉のなせる技ですね。
God wants us to eat steak.
神様は私たちにステーキを食べてほしいと思ってるわけです。
He wants to bless us. He wants to just give it. I mean, it sounds too good to be true, but He wants to fill your life with good things.
なんかこう耳障りが良すぎるように聞こえますけれども、でも神様は本当に皆さんを祝福したいと願っております。
He wants to bring you into a place of rest.
そして皆さんを本当に安息の地に導き入れたいと願っておられます。
So the big question this morning is,
ですからここで一つの大きな質問は、
Are you resting in the finished work of Jesus Christ?On the cross.
皆さんはイエス・キリストが十字架の上で成してくださったその完全な働きの上に安息していらっしゃるでしょうか。
As far as your relationship with God, or are you still trying to kind of earn it?
神様との関係を考えたときに皆さんは、まだそれでも何かを得ようとしているでしょうか。
And my prayer is that we would all enterInto that rest daily, every day.
私の祈りは本当に皆さんが毎日日々その神の安息の中に休むことができるようにというものです。
Let's pray.
お祈りします。